皆様おはようございます。
おはようございます。
今日は今年最後の礼拝であるのみならず、本当に今年の最後の日になります。この日に礼拝できることを感謝いたします。振り返りますと、いろいろなことがあったとも思いますし、あっという間だったという感じもいたします。ともかくもこうやって無事に年末を迎えられることは本当にありがたいことで、どうしても年末年始はですね、勢いこうリラックスしてしまうというか、それいいことなんですけど、のんびりしてしまう時期でありまして、忘年会などでついついこう深酒をしてうとうとうみたいなですね、そういう時期じゃないかなと思うんですね。皆さんも特にサラリーマンの方は忘年会が続いてお疲れだと思います。そうした中でですね、今日はちょっとこののんびりムードをですね、こうハッとさせられてしまう、割とこう気を引き締めてしまうような、そういうメッセージですね。今日のところは、こう眠っている時にも目を覚ましましょうという、そういうメッセージありますので、年末にはちょっとこうのんびりムードと少しですね、違う感じのメッセージになります。でいつも目を覚ましていなさいというのが今日のパウロのメッセージの中心ですね。で今日の教えというのは、このパウロの今日の、メッセージの根底には、イエス様、イエスキリストのメッセージがあるわけですね。イエスキリストのメッセージがあります。その箇所をちょっと一箇所だけ見てみたいんですが、今日の、パウロのですね、おすすめの元にあるのはイエスの教えだということですね。それはマタイ福音書24章で、これはイエス様が終末の教えをしているところですが、そこは今日のところとても関係ありますので、一緒に読んでみたいと思いますが、新約聖書の51ページですね、51ページの、42節以降をちょっと読んでみたいと思うんですね。ちょっとこれずいぶん長いので、ですが、42節から最後まで読んでみたいと思います。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおみおみと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るからです。主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えているような忠実な賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。まことにあなた方に告げます、その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰る前心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日に思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じようにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりをするのですということですね。この箇所、今日のパウロの箇所をですね、思い起こさせるところですね。ここで人の子と言われているのがですね、イエス様のことですね。ちなみにこの泥棒も、これイエス様ですね。夜突然来る泥棒のことは、実はこれ変な例えですけど、これイエス様のことを言ってるわけですね。泥棒が夜来るようにイエス様も突然来るんだとかですね、そういうことを言ってるわけですね。これ何のことかというとですね、イエス様が今天におられるイエス様が、この世界をですね、裁くために帰ってくるという、そういうことですね。ただそれは誰にもわからないですか、わからないので、注意しておきなさいという、そういうメッセージですね。でパウロも今日の聖書箇所を書くときに、このイエス様の教えを念頭に置いていたのは間違いないと思うんですね。主の日が盗人のように来る、盗人の、要するに泥棒が来るみたいな感じでですね、突然来るんだというのはまさにイエス様がおっしゃっていることですね。ただ、具体的にこの、じゃあ目を覚ましていなさいというのはどういうことなのかということもですね、どんな生き方を指しているのかということも考えながら、今日のパウロの箇所をですね、見ていきたいと思うんですね。ですから今日のパウロの教えというのは、このイエス様の教えがベースにあるということですね。で、早速今日の箇所ですが、第一テサロニケの 五章ですが、五章の一節でですね、最初に兄弟たち、それらがいつなのかってあります。それらがというのはですね、何のことかというと、まあ、それらというのはそのパウロがちょっと前にその前に書いてることですね。4章の16節に書いてる内容ですね。4章16節には、主は亡霊と御使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられますってありますね。こういうことがありまして、まあ、この主というのは、まあ、イエス様ですね。イエスキリストであって、で御使いの頭というのはですね、まあ、天使の偉い天使のことで、まあ、おそらくこの、まあ、ミカエルとかね、そういう大天使のことだと思うんですが、まあ、そういった大天使の号令のもとに、イエス様がですね、地上で行われているこの不正や悪を裁くために、あるいはこの世の悪に苦しんでいる人々を救うために、天から下ってくるということですね。パウロはそれを主の日と呼んでいますが、まあ、これはキリスト教神学でこのキリストの再臨とよく言われますね。再臨というのはイエス様が再び来るという意味ですが、再臨ということがあるんですね。まあ、いきなりこう年末で再臨という難しい話をしてしまうわけですが、まあ、やっぱりキリスト教の中でこうイエス様の復活というのはとても大事なことで、イエスキリストが、蘇ったというのが信仰の中心にあるわけですが、まあ、それさらに難しいのはこの再臨ということですね。イエス様が、再び来られるって一体どういうことなのかとですね、私たちには何が起きるのか想像もつかないわけですね。で聖書にもいろいろ書いてあるんですが、具体的に一体何が起きるのかっていうのはよくわからないわけですね。まあ、ただですね、一つかなり確信を持って言えることはですね、まあ、なんて言いますかね、こうイエス様キリストが文字通りにですね、こう白馬に乗って空から降りてくるという、まあ、そういうことではないということですね。まあ、しばしばキリストの再臨というとそうい う, こう絵でですね、イラストで、馬に乗ったこうイエス様が空から降りてくるみたいな、まあ、そういう絵があるわけですが、確かにそういう記述も聖書にあるんですけど、まあ、これは一種の比喩的な表現であって文字通りに取るべきじゃないということですね。まあ、ちょっとここから先はですね、皆さんもこうなんて言いますかね、こうあんまり普段考えないことだと思うんですけど、例えばですね、本当にイエス様はですね、まあ、空からですね、地上のある地点、例えばエルサレムですね、エルサレムに向かって天からこう、まあ、下ってきたとしますよね。まあ、下ってきてもですね、地球の反対側にいる日本の私たちはそれ見れないですよね。エルサレムに来てもですね、で、まあ、テレビがあれば衛星放送でですね、そのすごい情景が見れるかもしれませんが、しかしテレビがないような生活を送っている人はですね、見ることができないわけですね。まあ、そうするとキリストの再臨があってもですね、地球上のいろんな地域にいる人たちは、少なからぬ人たちはそれが全然知らない、それを全く関係なく日常生活を続けることになるわけですね。まあ、いずれそういう人にもイエス様が再臨したんだよってニュースが伝わるかもしれませんが、まあ、いつになるかわからないわけですね。まあ、大体、そもそもイエス様が2000年前に来られたという福音ですら、今まだ世界中の人には全てには伝わっていないわけですね。ですから、まあ、しかしキリストの再臨というものがですね、エルサレムに住んでいる人とか、あるいは文明の利教のテレビを持っている先進国の人だけが、知ればいいということではないわけですね。むしろ、まあ、聖書が教えているのはそれは全世界の全ての人にとって、関係がある出来事になるだろうとですね。ですから、もしもそういうことが起きるならば、世界中の人が同じ時に知るようになると思うんですね。まあ、そう考えると、ある特定の一箇所にこうイエス様が降りてくるとですね、まあ、その地域の人だけの話になっちゃうんですね。ですからそうでないだろうと、やっぱりこう世界中の人が、同時に知るということになるとですね、まあ、おそらくこれは文字通りに何かこうイエス様が空から降りてくるということよりもですね、むしろこのもっと私たちのですね、まあ、心というか精神的な領域に起きることだと思うんですね。まあ、説明難しいんですけど、まあ、つまり世界中の人がですね、イエスという方が本当に世界の王である主であるということをですね、認識するような瞬間的にあらゆる人がですね、イエス・キリストの真実を知るようになるという、まあ、そういう瞬間を言ってるんじゃないかなと思うんですね。 まあ、ちょっとここら辺は私もよくですね、確信があるというよりも、まあ、一つの考えを述べているだけですが、わけですが、まあ、イエス様が再臨するというのは、まあ、文字通りにこのどっか一箇所に来るというよりも、私たち全ての人がですね、その真実を知るようになるというですね、まあ、どういうものかっていうのは具体的には、私もはっきり分かりませんし、まあ、直感的に心の中にですね、そういった心理が伝わってくる。まあ、何かこうテレパシーみたいに聞こえるかもしれませんが、まあ、そういうことなのかなと思うんですね。もちろんそのキリストの再臨がある時にはですね、心の中で変化が起きるだけで物質世界に何の変化もないというわけではもちろんないわけですね。パウロはキリストが来られる時には、生きている人はたちまち、不死の体に変えられるというふうに言っているわけです。まあ、そういう大きな変化も起きると言ってますが、まあ、ただやはりそういった体の変化も基本的には心の変化、あるいは心の状態、霊的な状態を反映したものになるってことですね。まあ、ということで、なかなかね、キリストの再臨って難しい話でですね、直接語れることもないわけですが、ちょっと今ね、考えてることを申し上げました。まあ、しかし、新約聖書自体もあんまりこの再臨ということは詳しく語っておりませんし、まあ、いろんなイメージはあるわけですが、具体的にどうなのかっていうのはなかなか分かりませんので、あんまり私たちも分からないことを詮索をしても有益でないかなと思いますが、まあ、何が言いたいかというとですね、キリストの再臨というのはある世界の一箇所の出来事でなくて、世界中全ての人に、関わる、全ての人がそれを知るような、そういう出来事なんだろうなということですね。まあ、そういうことが、いつの時点から起きるということを、まあ、聖書は語ってるわけですね。まあ、ですから、まあ、そう考えますとですね、このキリストの再臨というのが、まあ、終末とよく言われますけど、まあ、終末といっても、まあ、世界が滅びるということではないということですね。文字通りにこの空からですね、恒星が降って、隕石が起こってくるとかですね、あるいはブラックホールが発生して宇宙がバラバラになるとか、そういうことではなくてですね、むしろ私たちのですね、今までの理解、認識が一瞬にして変わる。イエス様の本当のことが理解されることで、私たちの考え方が一瞬にして変わる。まあ、その時は私たちの古い世界観もですね、粉々になるわけですね。私たちの今までの考え方が一新される。まあ、そういうことが起きるのかなと思うんですね。まあ、それが天地が滅びるとイエス様がおっしゃってる意味なのかなということなので、ですからなかなかこの終末論ってとても難しいんですが、まあ、聖書に書いてあることを何しろ文字通りに受け取ればいいということではないということですね。そこはもう少し深く考えた方がいいかなと思います。まあ、なかなかちょっと難しい話をしましたけれど、まあ、このように死の日というのはですね、やっぱりミステリーというか、私たちとっても十分わからないことでありまして、それについては、まあ、いつかもわかりませんし、どのようなことかもよくわからないということになります。まあ、ただそれについて備えていなさいということを教えているわけですね。主の日というのは、新約聖書では今言いましたように、キリストの再臨を指す言葉として用いられていますが、まあ、この言葉自体はもともと旧約聖書から出てくる言葉ですね。旧約聖書に出てくる言葉で、旧約聖書に何度も出てくる言葉です。ただ旧約の時代はまだイエス様のことは知られてませんので、まあ、当然ながら主の日というのが、キリストの再臨ということではなくて、むしろこう全世界に神の怒りが下る時だという、そういうことが強調されてますね。旧約聖書にはいくつかそうした予言があるわけですが、まあ、端的に言ってこう恐ろしいですね。旧約聖書のその主の日の予言というのは非常に、まあ、恐怖を感じるものが多いわけですね。まあ、救いというのもこう裁きのイメージが非常に強いわけですね。まあ、ちょっと年末にこういうちょっと怖い話ばっかりして恐縮なんですけど、一箇所ですね、どんな予言があるか見てみたいんですが、あまり見ないとこですが、ゼパニア書ってありますね。旧約聖書のゼパニア書とありまして、これ1539ページですね。旧約聖書の1539ページのですね、書いてあるところを見てみたいんですね。これ典型的な旧約聖書に書いてある主の日の予言ですね。まあ、いくつかありますが、非常に端的な予言があります。ゼパニア書の1章14節以降を読んでみたいと思いますね。いたします。1539ページですね。主の大いなる日は近い。それは近く、非常に早く来る。聞け、主の日を。 勇士も激しく叫ぶ。その日は激しい怒りの日、苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、角笛と時の声の日、城壁のある町々と高い四隅の塔が襲われる日だ。私は人を苦しめ、人々は盲人のように歩く。彼らは主に罪を犯したからだ。彼の血は塵のように振りまかれ、彼らの腹渡は糞のように撒き散らされる。彼の銀も彼の金も主の激しい怒りの火に彼らを救い出せない。その妬みの火で全土は焼き払われる。主は実に地に住むすべてのものをたちまち滅ぼし尽くすという、まあ、こういう箇所で、まあ、非常にちょっと恐ろしいんですが、まあこういった予言がいくつか旧約聖書あるわけですね。ですからこの主の火というのがあってですね、この主の火というのを新約聖書記者たちは、まあ、キリストが帰ってくる日というふうに理解してるわけですね。ですからこの主の火という旧約聖書の大きなテーマをキリスト再び現れる日だというふうに新約では理解してるわけですね。ですから神の怒りが全世界に臨むというそういうものでありまして、まあ、ただちょっと恐ろしい話ですけど、まあ、新約聖書ではですね、そこと違うのはやっぱりこれは主の日というのは神の怒りの日であるとともにイエス様によるこう世界の救いの日なわけですね。ですからもっと喜ばしいメッセージがあるわけですね。世界のいろんなこのまあ、例えば今の世界のですね、戦争やこう紛争やですね、いろんな大きな問題を神様が解決するために来られるということなので、別に悪い意味ばかりではないんですが、まあ、ただやっぱり旧約聖書の予言はどっちかというとこの怒りの方に重点があるわけですね。イエス様が来て私たちを救われるというよりもこう神の怒りが下るんだというですね、そういう非常に強いものをです、旧約聖書の予言は強調してるわけですね。ですから、まあ、ちょっとこう新約聖書とこう共通するということ強調点が違うところがあるわけですが、まあ、ただですね、旧約聖書は確かに恐ろしいんですけど救いがないわけじゃないわけですね。そういう意味でそれは全く恐ろしいだけじゃなくて救いの道、怒りから逃れる道も示してるわけですが、まあ、それが今ゼパニア書の2章以降に書いてますね。2章以降の1節から読んでみたいんですが、読んでみますね。恥知らずの国民よ、こぞって集まれ集まれ、昼間吹き散らされるもみ殻のようにあなた方がならないうちに、主の燃える怒りがまだあなた方を襲わないうちに、主の怒りの火がまだあなた方を襲わないうちに、主の定めを行うこの国のすべてのへりくだる者よ、主を尋ね求めよ、義を求めよ、柔和を求めよ、そうすれば主の怒りの火にかくまわれるかもしれない。まあ、こういうふうに、まあ、怒りの日にもですね、主によって助けられるっていう予言もあるわけですね。イザヤ書なんかにもありますし、まあ、こういう恐ろしい、メッセージと同時にですね、そこから逃れる道も書いてあるわけですね。ですから、ですね、まあ、そこも注目したいわけですが、どうやってこう神の怒りから逃れるかというと、書いてありますように、この、へりくだって歩むことですね、謙遜に歩むこと、主を尋ね求めて、義と柔和、寛容を求めなさいというですね、非常にこのある生き方を進めるわけですね。私たちがどうすればいいかということは、へりくだること、義と柔和を求めなさいということがあります。新約聖書では、まあ、イエス様を信じなさいということが救いの道だということが強調されているわけですが、まあ、旧約の場合はどっちかというと何を信じるべきかよりもどのように生きるべきかを強調してますよね。やっぱりこの生き方、何を信じなさいというよりもどう生きるべきかということを、強調しているわけですね。もちろんこれは新約でも大事なことでありまして、特にこの信仰、ピスティスということはですね、単に頭の中で何かを信じることじゃないわけですね。これは非常に誤解されやすいんですが、信仰っていうのは単にですね、何かをこう信じるだけではないわけですね。行動が伴う、それが本物の信仰なわけですね。ですから旧約聖書を教えますように、本当にこのへりくだって柔和な生き方をする、これがすなわち信仰を持つことなんですね。だから信仰というのはですね、あるいはキリストを信じるというのは、まあ、単にキリスト教の教理のですね、ABC をこう、ああ、そうですね、という、信じるだけじゃなくてですね、まさにこの聖書の教える生き方をする。まあ、これがまさに信仰なわけですね。主を恐れるという観点に言いますとね。ですから、まあ、ここら辺は非常に誤解がないようにしたいわけですが、新約聖書はもちろんイエス様への信仰を強調してるんですが、 単にですね、イエス・キリストは神の子だとかですね、そういういくつかの、信条を頭の中で受け入れることじゃなくて、それを実践することがまさに信仰だということですね。まあ、そういう意味では旧約聖書と新約聖書はまあ一貫しているわけですね。それが、どのように生きるべきかということが、まあ、救いの道だということは変わらないわけですね。まあでまあ、主を恐れるというのが、非常に大事なことですね。これは例えばキリスト教じゃなくてもですね、日本の文化でお天道様を恥ずかしくないように生きるというそういう伝統があるわけですが、まあ、そういう言い方でもいいんですけどね、まあ、何しろそういうものがだんだん今の世の中失われていってるわけですね。本当にそういった、まかりにキリスト教信仰でない人でもですね、本当にこう天を恐れるというものが失われてきてしまっているのが今の世界かなと思うんですね。私たちは世界を好きなように扱っていいわけじゃないわけですね。私たちは、この私たちの生きている世界、地球というのは本当の所有者は神様なんですね。で、神様が私たちにそれを預けてくれているわけです。ですから私たちは、まあ、クリスチャンであってもなくてもですね、私たちこの地球に住むのはみんなこの地球をですね、ちゃんとこうしっかりこう管理する責任があるわけですね。で、その責任を神の前に負っている、これはあらゆる人が負っているわけです。ですから私たちがそのことを忘れて好きなようにですね、この私たちの世界を扱うということは非常に危険だということですね。そして、神様を忘れてしまう、主を恐れることを忘れてですね、私たちは平和だ安全だというふうにですね、言っている状況、まあ、これは実は非常に危険なことですね。私たちは非常にともすれば自分の身の回りだけを見てですね、自分たちの周りが安全であるならば平和であるならばそれでいいんだというふうに非常に満足してしまってですね、もっと広い世界を見ようとしないということがあります。これは注意しようとしないということ、まあ、これはある種の自己中心的な生き方ですね。自分のことだけが、大事だと、他のことはいいというそういう生き方をですね、どうしてもだんだん私たちはなってしまいがちなんですが、そうならないようにということを聖書は繰り返し言ってるわけですね。この平和だ安全だということはですね、そういう状態にですね、自分をこう欺いてしまうことがないようにということが聖書を繰り返し教えるということですね。私たちは3年前にエレミア書を読みましたけど、もう一回エレミア書をですね、読んでみたいんですが、今日たくさんこう引用して恐縮ですが、エレミア書の6章というところですね、6章の13節っていうのは、1251ページですね。これも平和の話が出ていますが、エレミアの、1251ページの6章13節以降を読んでみたいと思うんですね。6章13節以降ですね、お読みします。なぜなら身分の低いものから高いものまで皆利得をむさぼり、預言者から大使に至るまで皆偽りを行っているからだ。彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。彼らは忌み嫌うべきことをして恥を見ただろうか。彼らは少しも恥じず恥じることも知らない。だから彼らは倒れる者の中に倒れ、私が彼らを罰するときによるべき倒れると主は仰せられるですね。非常にこの厳しいメッセージですが、このように上から、人々が上から下までお金のことばかり考えてですね、自分の身の回りさえ安全であるならば他の人はどうでもいいんだとばかりにこう平和平和と念仏のように唱えているというですね、そういう状況を表しているわけですね。で、この箇所ですね、やっぱり今エレミアがもし今の日本に生きていたら全く同じことを言ったと思うんですね。本当にこの思わされるわけですね。私たち日本もですね、本当に上から下まで利得をむさぼり、まあ、それが明らかになってもみんなやってるんだとこう平然としてしまう、こういうですね、この感覚が麻痺してると思うんですね。世界を見回せればもう終わらない戦争が続いている中でですね、本当に皆さんも感じていると思いますが、日本のリーダーこの年末に本当に情けない、ニュースが続いております。まあ、国民にはマイナンバーとかインボイスとかですね、お金の流れを透明にするように求めておきながら自分たちは裏金を何千万も作っているという非常にこの不幸な状況があるわけです。しかも政治にはお金がかかるんだという開き直っている姿は本当に恥を知らないというですね、ここに書いてある通りだと思うんですね。本当にこのエレミアが今私たちの国に生きていたら同じことを書いたかなという、非常に残念な状況があるわけですね。パウロはこのような人々を評して、 眠るものは夜眠り、酔うものは夜酔うからですというふうに言ってるわけですね。本当に私たちの世の中のですね、欲得に心が奪われて、真実が見えなくなってしまっている、感覚が麻痺してしまっている、悪いことが悪いと思わなくなってしまう、こういう状態をパウロが眠っていると表現しているわけです。この世の自分の地位やステータスばかりに目がいってしまって、主の前に自分の魂がどうなっているのかということをですね、気がつかない、そういう状態のことを眠っている人と呼んでいるわけです。イエス様もこういうふうにならないように警告しています。ルカの福音書にはこうあります。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことがないようによく気をつけていなさい。ルカ21章34節ですが、あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことがないようによく気をつけていなさいということがありますね。これ繰り返してあります。ですから私たちはそのようなですね、自分の心の状態をよく見ているとですね、でイエス様あるいはパウロが言う目を覚ましているというのは、このこういった状態と反対の状態ですね。つまりこの世の欲得の話ばかりに心を奪われずに、神様の愛また正義にを自分の中心に置くという、そういう生き方であると。ですから、霊的な状態で暗がりにいる人は、自分の状態が見えないわけですね。自分の心を見ないので、自分の心の中はどうなのか客観的に見れない、暗いからですね。しかし神の光の中歩んでいる人は、自分の心の状態、魂の状態が見れるわけです。ただ見れるといってもあんまり望ましくない状態かもしれませんが、少なくとも見れるわけです。真っ暗でわからないわけじゃなくて、主の神の光に当てられるとですね、良くても悪くても自分の状態が少なくとも見えるわけです。そして、見えるときはですね、あ、自分の状態良くないなと思えばですね、そこで良くなろうとこう人は努めるわけです。改善をしようとするわけです。この努力が大事だとですね。ですから今の状態が必ずしも望ましくなくてもですね、それでもちゃんと自分の状態を見るということですね。病気でも自分は病気かもしれないと、で健康診断を受けると病気が分かっちゃうから怖いなと思って受けないとですね、どんどん病気が悪くなっちゃうんですね。それと同じですね。ですから魂の状態も、あ、なんか汚いなと思ってもですね、そこをちゃんと見ないとですね、良くならないわけです。このことを、神様の光に照らされるというわけですね。ですから、このように私たちもですね、自分の心をよくしっかり見ると、そして世の中の悪い影響から自分を守ろうと、そういうことをする必要があるわけですね。パウロはそのことを、しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深く言いましょう、していましょうというふうに、防具の例を使ってますね。ですからパウロあるいは聖書でですね、割とこう武器の例えがよく出てきますけど、基本的にみんなこうディフェンス用ですね、こう自分を守るように、なんかこう剣とかですね、剣で相手をやっつけるというよりも自分を守るものを身につけろっていう。ですから割とこの聖書の中でですね、武具の例えが出てきますけど、これは基本的にみんなこう防御用だってことを覚えておきたいんですね。ですから何か攻撃するものではないということですね。私たちは、そういう意味で自分のことをですね、しっかり守るということを必要性が説かれているわけです。霊的な暗闇の中で歩む人にとってはですね、イエス様が来るとですね、分かっちゃうわけですね。今まで全然見ようとしなかった自分の状態、恥ずかしい状態をですね、隠しておられたんですけど、イエス様が来るとこう明るいんで分かっちゃうわけですね。でそのことをですね、パウロは右側に会う。ですから右側に会うというと、こう神様から何かこうひどい目に遭わされるというふうに取られるかもしれませんが、基本的には自業自得なわけですね。自分の状態を今までこう隠していたのがですね、明らかになってしまう。これが主の日であると。自分の状態というのはですね、今まで気にせずに、やっていたのがですね、突然こう明らかになると。変な例えと健康診断をずっと受けずにですね、突然受けたらもうみんな真っ赤っかみたいな、そういう状態になってしまうとですね、そういう恐ろしい恥ずかしいことにならないように、私たちは常にですね、自分の霊的な状態の向上に励みましょうということですね。このことをパウロが言ってるわけです。そういうふうに自らのですね、心の状態をいつも気にしている人はですね、当然こう良くなっているわけですね。そうすると イエス様が来られる時もですね、むしろ喜びの日になると、あ、私はこんなに良くなったんだと、神様と一緒に喜ぶということですね。そういうことをパウロが言っているわけですね。ですから私たちは、そのようになものでありたいと願うわけですね。イエス様が死んでくださったのも、私たちがそのような正しい道を歩むためだということをパウロが言っています。10節で、主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためですとありますね。でこの10節でちょっと一箇所だけ気をつけてほしいのは、ここで眠っていてもというのはですね、さっきのですね、眠るものは夜眠りの眠っているとちょっと意味が違うんですね。7節の眠っているものというのは、まあ、霊的にですね、酔っ払っている、まあ、感覚が麻痺しちゃってるということを言ってるんですが、この10節の眠っているは、まあ、つまり死んでいるとですね、この世での生涯を終えて、眠りについたという意味で語ってるわけですね。ですから、パウロがここで言ってるのは、私たちは生きていても死んでいても、死んでいても私たちはイエス様と一緒にいるんだということをですね、言ってるわけですね。生きていても死んでいても主と共にいるということを言ってるわけですね。パウロはフィリピ書でこのことをですね、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益ですと有名なことを言ってますね。生きることはキリスト、死ぬことも益です。なんで死ぬのが益かというと、それはイエス様と共にいれるからですね。ですからそういうふうに言ってるわけです。まあ、このように、私たちの目的というのは常に主と共に歩むということです。ですから、そういういつも主と共に歩んでいる人は、主の日もですね、突然襲ってくる泥棒のようなものじゃなくて、私たちは準備ができているということですね。ですからそういう状態であるように、生きていこうということをパウロは語っているわけですね。ですから私たちも、常にですね、イエス様の訪れが私たちの罠にならないようにですね、常に気をつけていきたいということを思うわけですね。でパウロはそのことを11節でこう書いています。ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいというふうにですね、言ってますね。でこれテサロニキ教会に向かって語っているわけですが、これとても励ましの言葉ですね。こう今している通りということですから、今ちゃんとやってるんだってことを褒めてるわけですね。ですからテサロニケ教会の手紙はこうとても読んでて楽しいのはですね、こうコリント教会みたいにこういつも怒られてるんじゃなくてですね、ああいうとこ励ましが多いんですね。よくやってるっていうですね、テサロニケ、まあできたばかりの新しい教会でしたけど、厳しい困難の中でも信仰を守ってきたということで、パウロとても褒めてるわけですね。今やっている通りに続けなさいと、あなたことはしっかりやってるから、これからも今の通りやっていけということですね。そのためにはですね、一人ではできないわけですね。一人ではできない、だから励まし合いなさい、徳を高め合いなさい、徳を高め合いなさいと、まあ、良い意味でこの競うということもあるわけですね。こういうふうにですね、お互いに励まし合う、まあ、これがまさに教会がある意味なわけですね。私たちは一人では、なかなかできないけれど、みんなで一緒にやればできるということですね。その手頃に企業家もそうやってきたように、私たちもそうありたいと願うものであります。まとめになりますが、今日は今年最後の礼拝となりましたが、まあ、1年の締めくくりに、まあ、ふさわしいのかちょっと分かりませんが、まあ、少なくともですね、こう、うとうとしてる時に目を覚まさせるような、そういうパウロの勧めの言葉を学びました。本当にこのね、私もあんまりこう忘年会とか行かないんですけど、去年は、昨日は久しぶりにこう大学の友人と会ったりしたんですけど、まあいいものだなと思いますが、まあ、しかしですね、こういうですね、時にちょっとつい、気が緩む時にですね、こういう、まあ、パッと目が覚めるメッセージもいいかなと思いまして、お話しさせていただきました。私たちは旅人のようなものです。旅には終着点があるように、私たちの人生にもいつか終わりがありますし、もっと言うとですね、私たち人類全体の歩みにもですね、始まりがあれば終わりがあるのかもしれません。私たちは自分の寿命がいつ終わるかを知りませんし、まあ、その人類全体なども全然わからないわけですが、まあ、しかしですね、ですから、いつ終わりが来るかということを考えるよりもですね、今この時を大事にしたいということですね。今私たちのですね、いつどうなるかというよりも、今の日々を大事にしておけばですね、まあ、何かこの終わりが来ても慌てることはないということですね。今の歩みを大事にしようということです。ただ私たちの今の人生というのは永遠の命の準備の時でもあります。私たちは、今の世で来るべき世のために自分のこの霊性を育てるわけです。私たちの魂を育てるわけです。そのことを覚えていきたいということですね。まあ、しかしそれは何か難しいことをする必要はないわけで、私たちにできることは本当に今 生きていることを、生かされていることを本当に感謝して、日々を大事にして、人との交わりを大事にして、神様に喜ばれる歩みをしていこうということですね。本当に今年1年間無事に歩めたことを感謝して、来年も喜びを持って共に歩んでいきたいと願うものであります。まあ、それが目を覚ましているということの意味であります。来年も主の導きがあるように共に祈りましょう。2023年の私たちの歩みを守ってくださいました神様、本当に感謝いたします。明日から新しい年が始まりますが、その新しい年も御前を歩むことができますように強めてください。また来年こそ世界から戦争や紛争が終わりますように、皆が本当に平和のために祈り、また行動できますように、我々の救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。